はい、こんにちは。テラピョンことテラダです。第26回目となります、ポッドキャストをお届けします。2020年8月に入りまして、そうですね、暑くなってきたんですけど、まあ、変わらずステイホームっていうことで、特にどこかに出かけられるというかですね、まあ、積極的にどっかに出かけられるような状況じゃないのが、まあ、変わりありませんけれども、まあそうですね、少し夏休みの予定が組めないとか自由に出かけられないとかっていうのはちょっと寂しさを感じてはいます。はい。で、今日はですね、また久しぶりに一人で、お届けしようと思ってるんですけど、PyConJP2020 がですね、8月の最終ですので28、29日に行われるわけですが、まあそれに向かっての話をちょっとしてみ、私なりの話をちょっとしてみようかなと思って録音しています。最後までお聞きいただければ幸いです。はい。改めてですけど、PyConJP2020 はですね、8月の28日金曜日と29日の土曜日にあります。まあそれよりはスプリントとか、チュートリアルとかありますが、まあメインのトークの日が2日間あります。もともとは大田区産業プラザという昨年までやってた場所でやる予定だったんですけど、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、こんな騒ぎになっているので、オンライン開催に、まあ、随分前に切り替えていて、オンライン開催するということになっていて、オンライン開催で、まあ、今年は開催するということです。で、まあ、ちょっとまあ、オンライン開催だからなのか、まあ、私の立場が変わったからなのかわかんないんですけど、まあ、ちょっと PyConJP、開催されるぞっていうのはもう本当に今月なのでもうすぐなはずなんですけど、なんかちょっと私自身の中での盛り上がりが少しちょっと上がってきてないというかですね、なんかもう開催されるんだなっていう雰囲気をちょっと感じちゃっていて、まあこれがまあこういうまあステイホーム中だからということなのかもしれませんし、オンラインでの開催だからかもしれませんし、いや私の立場が変わったからなのかもしれない、まあちょっとその辺は正直よく分かってないんですけど、まあそれでもまあちょっと盛り上がっていきたいな、自分自身も盛り上がっていきたいなというふうに思いもあって、ちょっとこのラジオを撮ることにしました。はい。で、最初に私の立場についてちょっと話しとかなきゃいけないかなと思ってるんですが、まあこのラジオ聞いてる方、多くの方、パイソン関係とかですね、まあ結構仲のいい友達とかが多いのかなと思っていて、まあ、そうすると、まあ、PyConJP に、まあ、深く関わっていることは結構よく知ってるのかなと思ってます。まあ、私自身も、まあ、この、いろんなところの挨拶の中で、一般社団法人 PyConJP アソシエーションの代表理事です、というようなことはいつも言っているので、まあ、会社経営をして、まあ、CMS コミュニケーションズという会社を経営しているとともに、まあ、PyConJP の人というふうに見られているのかなと思ってます。で、PyConJP アソシエーション、一般社団法人 PyConJP アソシエーション自身はですね、まあ、PyConJP2020、まあ、2020の運営にはですね、まあ、直接関わってないんですね。まあ、これも何回かこのラジオでお届けしたかもしれませんけど、まあ、私は法人の代表であり、昔は座長というか代表、イベントの代表をやっている立場だったりしましたし、数年前は、副座長的に動いたりとか、まあ、そういうスタッフももちろんやっていました。ただまあ、それと法人とはですね、法人が代表、法人から見ると、イベントを運営する代表者を決めるところまでが法人の役割ということで、一応線を切っているので、一応まあその代表を、今年は西さんという方がやってますけど、西さんに全権を任せしてやってるということなので、まあ、私自身がどうこうできるということではないという感じなんですね。まあ、これを言い方が本当に正しいかどうかあれですけど、まあ、例えとしては、まあ、ホールディングス会社と事業会社みたいなところがちょっと違うのかなというふうに思ってて、一般社団法人 PyConJP アソシエーション側の方が、まあ、ホールディング会社的に、まあ、全体を、まあ、例えばネーム、ね、名前の管理、まあ、実際 PyConJP で名前の管理してませんけど、うん、名前の管理とか、あとは財務的な管理とか、まあ、これはやってるんですけど、まあそういうことをやったりとかしてて、イベント自体はイベントの具体的なイベントの運営をするという感じになっています。まあそういう意味で、私自身は今回イベントのスタッフではないというと変ですけど、まあスタッフの中心人物ではないんですね。で、じゃあ何してるかっていうと、まあ毎年そうなんですけど、まあ途中までアドバイザー的に動いているっていうのが大体のパターンで、で、まあ例えば何か、まあこの辺ちょっと今までの経験が必要でこういうところをなんか解決したいなみたいなことがあればそこに入ったりもしますし、まあ以前の場合だと まあもう最初から担当決まってて、この担当をやりますみたいな、例えば会場担当やりますみたいなこともありました。で、近年はまあアドバイザー的に動くことが多くて、まあスタッフの経験もまあ結構豊富になってきてますし、私が、何か、どうしてもっていうところがないことも多いので、まあ私自身も少し引いているというかですね、現役のスタッフに任せているというところがあって、まあそんなに、積極的に私からじゃあこれやりますという感じになってない。まあ、逆にまあ助けを求められれば私はやるという感じになっています。で、まあ今年も、ちょっと一つの企画だけ少しちょっとうまく、なんか、いろいろ人探しとかをしているみたいだったので、まあそこじゃあ少し私が手伝いましょうかということで、一個私が積極的にやることは決めたんですけれども、まあそれ以外のことはまあ、ほとんどお任せしちゃってて、まあ実際のこと言うと、まあ、報告とかいろんなところで見聞きすることだけしか聞いてないので、そんなにこのパイコン JP2020 のことそんな詳しくないというのが実際のところです。で、まあ、こんなこともあって、なんかイベントが迫ってる感がしないんですよね。まあ、これが、まあ、さっきもちょっと言いましたが、まあ、私の立場が、まあ、そうやってそんなに具体的に何かを、作り上げたりとか、何かそう、何か、の技術を持っていろんなことやったりとかしてないからなのかなっていう思いは、まあ一番大きいんですけど、まあそれともう一つは、まあやっぱりオンライン化ということで少し盛り上がりが足りてないのかななんて思いもあるんですね。もちろんその今までやったことないことなので、どうやって気持ちを、その参加者を奮い立たせるかとか、参加してもらうかみたいなところが、すごい難しいことだと思ってるんですけど、まあその辺もあって、ちょっと気になってはいます。で、今日ですね、このラジオでお伝えしたいことはですね、もう本当に一つなんですね。勝手にキャンペーンという感じで、勝手に私自身がキャンペーン的にちょっとやろうかと思って、みんなにこのキャンペーンを広めてもらえたらいいなと思っています。それはですね、PyCon JP2020 にチケットを買って参加しようというキャンペーン的なものです。まあ、毎年、PyCon JP は1000人規模のイベントに今なっていて、まあ、1000人が、1万円近い金額のチケットを買って参加してくれました。参加してくれてました。で、まあ、これはまあもちろんその、イベントにかかる費用があったりとか、ランチがくっついてたりとか、パーティーがついてたりとかするので、もちろんそのチケット1万円というものにすごい価値があったというのはもちろんその通りだと思っていますが、まあ、オンラインになってもですね、やはりいろいろ経費はかかったり、Zoom のアカウント買ったりとか、いろんなことをやっているので、まあ当然経費はかかっていて、まあもちろんスポンサーを取っているので、まあその経費が参加費とのバランスでどうなのかっていうのは話はあるとは思うんですが、やはりまあ参加費を取ってやっていたイベントなので、まあ今年も参加費を取るということを決めているようです。まあ私はその決定に対しては特に、報告は受けてますが、あと私がまあその主体的に決定したものではないので、まあそう聞いているというふうな言い方をしています。で、まあこれなんで、チケットを買って参加しようっていうキャンペーンを私がここで急にやろうかなと思ったかっていうとですね、やっぱりまあチケットは、まあこういうまあカンファレンスは無料でもまあもちろんいいのかもしれないんですけど、やはり有料である価値ってやはりあると思ってて、まあそれがまあ自分たちが一緒に作り上げていくっていうところにつながるのかなと思ってるんですね。で、やはりじゃあ無料でやればうまくいくのかっていうと、まあそういうことでもないと思ってて、やはりまあ有料でせっかくチケット買ったから参加しようとか見に行こうとか、まあそういう積極性が生まれるのかなという思いもあって、私はまあ有料化というのはすごい賛成です。まあ他の海外のカンファレンスなんかでも結構有料にしてるカンファレンスとかもあって、まあそれもやっぱりそういうまあ価値というかですね、その、パイコンというのはまあ有料です。ずっとやってたし、まあそれがオンラインになったからって無料にする必要性というか、まあそれのその値段差はもちろんあるにしても、まあ、有料でやり続けるっていうのは、まあ、意義があることかなと思ってはいます。で、やはり、まあ、なんでじゃあ、買って参加しようってみんなに言いたいかっていうと、やはり、まあ、このイベント、まあ、こういう、その3月、4月ぐらいから始まったですね、ステイホーム時代においてですね、やはり、まあ、それでイベントを途切らしちゃっていいのかなってすごく思ってるんですね。まあ、それはすごい危機感として思ってます。で、やっぱりイベント継続するためには、やはりそういう、価値のあるイベントを継続していくためにですね、まあもちろんいろんなことをやらなきゃいけないわけですが、まあ今年はもちろんいろんなチャレンジをしてオンライン化でやると いうことだと思うんですが、まあ、このイベントの継続というのが一番ですね。まあ、一つの、まあ、そのイベントが、に参加した人がどのくらいいるのかっていう指標っていうのは、もちろんチケットを買ってくれた人数とか、あとは、まあ、当日に見てくれた、視聴者数とか、まあ、そういうことになるとは思うんですけれども、やはり、まあ、その一つの指標である、まあ、その、有料入場者数っていうのが、まあ、激減するとか、まあ、少なくなるというのは、非常に、まあ、残念なことだし、まあ、我々望んでいることじゃないのかなと思っていまして、まあ、そういう意味でも、まあ、イベントの継続性、まあ、今年は特に初めての試みなので、どうなるかわからない、というものの、まあ、その中で、まあ、やっぱり継続を願ってくれてる人多いのかなと思っているので、継続を願ってる人にはぜひ購入だけでもしてほしいし、まあ、当日もぜひ楽しんでほしいというふうに思っています。で、PyCon JP、まあ、この間 Python Charity Talks in Japan というのをちょっとやりましたけど、まあ、PyCon JP もですね、PSF 同様、Python Software Foundation と Python ソフトウェアファンデーション、PSF 同様にですね、PyCon JP もですね、やはりまあイベントでの収益というのが一番大きなお金が動くときなんですね。PSF のようにお金たくさん持ってるわけではないんですが、まあそれなりに、まあお金は、保持していて、まあ、例年だとですね、PyCon JP で、プラスマイナスがあって、大体プラスに最近になっているので、そのプラスの部分をPython ブートキャンプということで地方にいろんなイベントを持って行ったりとか、OSC との連携でブートキャンプキャラバンということで Python を広めたり、Python ブートキャンプをまた新しいところを活動しようとしたりとかっていう、まあ、そういう経費だとか、ポツイだとか、まあ、いろんなイベントに使ったりとか、パイレディスへの、資金提供をしたりとか、まあ、そういうこともしたりとかしてて、パイレディスの日本のチームに対してですね、資金提供したりとかしてて、まあそういう意味で、まあ一つの収入源にもなっています。で、まあ私は代表理事やってますが、まあその理事全部がボランティアだし、常任スタッフはまあ基本的にいないんですね。会計士さんとか、まあ、税理士さんかな、まあとか、そういういろんな外に対しての依頼事項とか、まあ私たちが交通費をもらったりとか、もちろんそういうことはしてるんですけど、常勤で誰か給料もらったりとかしてない。まあ、それはPyCon JP2020 のスタッフも全員そうで、まあ、そういうふうなやり方をしているので、まあ、収入が絶対必要なのかっていうと、まあ、なくても、このイベントは運営できるんですけど、ただ、まあ、いろんな施策をするためにやはりお金は必要だし、まあ、こういう法人を持って、この次のイベントに向けてやっていくためには、お金というのももちろん必要なので、まあ、そういう意味でチケットを買うっていうのは一つの、チケットを買っていただくというのは一つの支えにもなっているというふうに思ってます。で、まあ、それはお金、今までなんかお金の話ばっかりしたんですけど、まあ、それだけじゃなくて、やっぱり盛り上がって、もらって、やっぱりリモートで盛り上がりを感じられるような人間的な挑戦を、まあ、我々今後していかなきゃいけないんだろうなと思っていて、まあ、それは、そのリモートだと、こういうふうに楽しめないよねとかっていうのは実際そうだと思ってるんですけど、まあ、その中でどうやってリモートでやるイベントを楽しむかみたいなところは人間的挑戦だし、まあ、我々もスタッフ側も、イベント主催側もですね、考えていかなきゃいけないことだと思ってて、まあ、そういうのを一緒に考えて一緒に盛り上がるようなことができたらいいなってすごく思っています。で、実際にですね、どうやって盛り上がるかみたいなところがですね、まあすごい難しいよなと思ってます。つい先日あったユーロパイソンっていう、まあ、ヨーロッパで最大のPyCon US より前に始まってたやつですけど、2002年ぐらいからずっと毎年やってるやつですが、まあ残念ながら今年はオンラインになったわけですね。もともとアイルランドのダブリンでやろうとしていたやつなんですが、まあそれなりに結構いい高いチケットで、運営されたようで、私はまあチケットを持ってなかったし、まあ、参加もしてなかったんですけど、まあ、ちょっと、ある機会に、ふと、オープニングにですね、付き合える機会があったので、ちょっとオープニングはちょっと見てました。で、やっぱりまあ私がイベントに行くときはですね、特に海外のイベントとか行くときは必ずオープニングを見るようにしてるんですね。やっぱりそのコミュニティで今何が起こっててどういう雰囲気のイベントなのかっていうのをすごい知れる回だなと思ってて、タイミングだなと思ってて、やっぱオープニングすごい大事に思ってます。まあそれはまあ作る側がどうかとか、そのいろんなタイプの人たちいると思うんですけど、まあ、私的にはまあオープニングを見てやっぱりこの回がこういう感じかなっていうのをすごい 感じ取りたいといつも思っているので、まあ、大抵、オープニングには出るようにしてます。まあ、途中から入るとなんか乗り遅れちゃったななんていう気がしちゃうので、オープニングだけ見てでもいいなと思ってオープニングは見てます。で、まあ、オンラインなんでやっぱりやり方とか多分違うと思うんで、いつもの楽しみ方とか、フラッと来て、フラッと帰って、フラッと飲み会行ってっていう感じの楽しみが多分できないと思うので、まあ、オープニングには出てもらった方がいいのかなって。まあ、なんとかオープニング見て、そこから次どういう行動にするか、まあ、どういう楽しみ方するか、みたいなことを考えるのがいいのかなと思ってます。で、オンラインイベントならではの楽しみ方としてですね、ここから、3つぐらいですね、ちょっと私なりに思ったことを言います。で、一つ目が、PyCon JP フェローというスラックがあります。オープンなスラックです。誰でも参加できるスラックがあって、過去の参加者とか、過去のスピーカーとか結構、ま、ここに参加してくれたりしてます。あとは、ブートキャンプ、Python ブートキャンプの参加者なんかも結構ここにみんな入ってね、とお願いしてるので、います。で、まあ、ここでいろんなチャンネルがおそらく、ま、できたりとか、いろんなやり取りがされてくると思うので、まあ、迷子にならないためにも、ま、ここに入っといて、いろいろ気軽に、今何か楽しいのがあんのとか、気軽にどこで何やってんのみたいなの聞けるといいよなって思ってますし、今聞いた方が多分楽しいんじゃないかなと思ってます。これが一つ目。で、二つ目はつぶやこうですね。まあ、Twitter でも Facebook でも何でも SNS 何でもいいと思うんですけど、まあ、なんかつぶやきながらとか、まあ、そういうふうに思ったとか言うと、共感が得られたり、いや、やはりそうじゃないよなって思ったりとか、いろいろあると思うので、まあ、そういうオープンな場所でですね、まあ、つぶやけたりすると、より楽しく、見れるんじゃないかなと思ってます。で、三つ目がですね、まあ、これはできる人できない人いると思うんですけど、普段、所属しているコミュニティとか友達とか、で、いつも一緒にパイコン行ってるとかっていう人がもしいるんだったらですね、まあ、その中だけで盛り上がれるチャットルームみたいのがあると面白いかなと思ってます。これはですね、私とかが、ま、海外のパイコンとか、プロンカンファレンスとか行くときにやってるやり方なんですけど、まあ、当然海外だと英語でのコミュニケーション、英語でのカンファレンスになって、まあ、ちょっと聞き取れなかったなとか、次どうしたらいいんだろうとか迷うところって結構あるんですけど、その場に3、4人いるとですね、まあ、そこで、チャットで、今の話面白かったねとか、いや、次なんかここに行くという面白いことあるらしいよとか、まあ、すごい気心知れてる人たちと気軽に話せる場があるとですね、まあ、迷子にならなくて済むし、楽しみ方っていうのも一緒に共感して楽しみやすいなと。まあ、現地に行ってでもそういうチャットがあるので、現地ではない場合もですね、なんかローカルなチャットルームとかがどっかにあれば、その自分たちのコミュニティの中にあればですね、まあそこでいろんな話してるとですね、まあ気心知れてるんで、なんかそっち行ってみようかな、そっち見てみようかなとか、まあそんな感じになるので、この辺面白いかなと思ってます。まあその一つの会社でやってもらうのもいいと思うし、まあ私はこっちの面白いのを行くんで、お前そっち行けよとか。私も一緒にそっち聞こうかなとか。まあ、そんな感じでもいいと思うので、そうすると一緒になんかカンファレンス参加してる感じにもなるし、まあ、いろんな、新たに知れることも増えるんじゃないかなと思ってます。まあ、この3つをですね、なんかオンラインでうまく活用することによって、いろいろ一人で聞いてる感じではなく一緒に聞いて新しいことを知れたりとかっていうことのいいつながりになるかなと思います。で、最後のこの楽しみ方という意味でのところですが、まあ自分自身で積極的に情報を得ないとですね、まあ、その現場にいるわけではないので、誰も人は案内してくれないわけですね。まあいつの間にかそのズームチャンネルが終わってたりとかしちゃうということもあると思うので、ぜひともですね、積極的に、情報を得て楽しいところに飛び込んでもらうというのがいいのかなと思います。まあ、これ今日どうやって、まあ、このカンファレンス楽しむかって話をしたんですが、チケットを買って参加する意味というのは先ほどちょっとくどく説明しました。で、ぜひですね、知り合いにもですね、チケットを購入して参加しようと言ってほしいなと。特に、まあ、スピーカーだったり、まあ、スポンサーだったりもそうですし、あとスタッフ、あとは元スタッフとかも、やっぱりまあ、こういうイベントすごい重要だし、こういうの面白いよって、1000円だし、買って参加しないって。一緒に参加して盛り上がろうよって。まあ、今回だと1日券みたいなのもあるみたいなので、500円でもいいので、まあ、なんかそうやって参加したら、なんか面白いことあるし、せっかくだから参加しようよ、みたいなことを積極的にスピーカーとか、関係者の方も含めて 参加する方も含めて言っていただけたら嬉しいなというふうに思っています。はい、まあこんな中でですね、私がじゃあこの回で何挑戦するのかって、何やるのかっていう話をもうちょっとしたいと思います。私の挑戦とか検討中のことなんですけど、まあ決まってることは一つだけあって、一般社団法人 PyCon JP アソシエーションの公開ミーティングですね。まあこれはまあ通常通りやります。通常は会って一部屋借りてランチタイムにやってる、ランチタイムにやることが多いんですけど、やってるんですけど、今回はもちろんズームで開催します。いつもは2ヶ月に1回ぐらいやってるですね、我々法人のミーティングの公開版ということで、公開型でいつもやってるので、いつもパイコンの時やってるので、まあいつもとはちょっと違って、タスクを見るというよりは皆さんから意見を聞いたりとか、どういうふうに思ってるのかみたいなことを聞く機会とか、まあ法人としての、いろんな報告をする会になってますので、ぜひ興味のある方はですね、来ていただければと思います。ちょっと日程が私もまだちゃんとがっつり把握してないんですけど、どっちか金曜日の昼休みかな、か、土曜日の昼休みかだと思うんですけど、まあ、昼休みのランチ時間帯にやりますんで、ぜひお越しいただければと思います。で、他に少人数、他にの挑戦なんですけど、少人数で集まってスタジオ的に撮影したいなってちょっとは思ってるんですね。まあ私も先ほど言った、会とかに登壇しますし、クロージングとかも少しちょっと出る予定はあるので、何かしら面白く、かっこよく出演できたらいいなと、オンラインの中でですね、出演できたらいいなと思っていて、なんかうまいことできないかなと思ってはいますが、まあ一人でスタジオ、自分の部屋をスタジオにするか、会社に行って、スタジオ貸して数人呼ぶか、まあその辺をちょっと今考えているところですね。で、ここから本当に挑戦的なんですけど、まあ、いつもなら年に一度会うチャンス、まあ、私もブースにいたり、受付にいたりしているので、みんな声かけてくれたりするので、まあ、ぜひちょっと声かけてもらえるようなチャンスが継続してあるといいなと思ってるんですね。で、まあ、最近だとまあブースにいるんで、まあ、みんな結構声かけてくれるんで、まあ、そういうことがですね、まあ、しやすいようなオンラインなんだけど、なんか気軽にポッと声かけてもらえるようなことができるようなオンラインチャンネルを持ちたいなって思ってるんですけど、まあそれをずっとじゃあ私がそこにいて継続できるのかとか、まあ、じゃあズームのチャンネル開けておけばいいのかっていうと、まあ、そういう感じでもないと思うんで、ちょっと今悩んではいます。あともう一つは、まあローカルなオンライン飲み会するかどうか、まあ、いつもは、大抵の場合、飲み会というかですね、パーティーやって、その後、まあ、おなじみのメンバー、プラスアルファぐらいでどっかに飲みに行こうみたいなことやってるんですけど、まあ、それができないので、まあ、誰かが主催して、ズームで飲み会やるとか、まあ、ズームで面白いのかって話はあるんですけど、まあまあ、何かしらの飲み会とか、まあ、そういうコミュニケーション取れるチャンスがあるといいなって、ちょっと思ってはいます。まあ、せっかくの機会、まあ、せっかくパイコンをやっているので、こういうふうに楽しめるような感じにしていければなというふうに思っています。はい。最後にですが、参考資料としてですね、技評さんの方の記事で、パイコン JP2020 の歩き方っていう記事がして、つい最近出てます。で、やはりまあ、パイコン JP 今までちょっと違うので、まあそういうところの楽しみ方みたいなのがそういうところに出てますので、ぜひそういうのを読みいただければと思います。説明欄、サイトの説明欄にもこの URL を貼っておくつもりですので、ぜひご参考にしていただければと思います。もうあと数週間で PyCon JP なんで、まあちょっと PyCon JP に向けて私もせっかくこういうラジオやってますので、なんか盛り上げられるようなことで、もうちょっと何度か、パイコン GP について今月いろいろ語れたらなというふうには思っています。今回はですね、一人語りということで、約20分ぐらい、20数分ぐらいですかね、の語りになりました。またお聞きいただければというふうに思います。本日はありがとうございました。